運命を変える30の言葉。そのうち、様々な人生経験だけで人格が磨かれるわけではない。きちんと乗り越えてこそ人格が磨かれる。人格を磨くためには何が必要か。一般的には様々な人生経験が必要と言われています。人格を磨くにはこれさえすればいいという特性のものではありません。遊び、勉強、仕事、人付き合い、恋愛、社会活動、成功経験だけでなく失敗経験も大切です。様々な人生経験をすることで視野が広がって、聴力、理解力、行動力が大きくなります。様々な人生経験をすることで人としての勇気が生まれ、同時に人としての人格が磨かれていく。もちろん様々な人生経験が必要なのは間違いありませんが、ここに見落としない点があります。大切なのは乗り越えること。様々な人生経験さえないわけではありません。必要条件ですが、十分な条件ではありません。せっかく大事な経験に触れる機会があっても、逃げたり隠れたり嫌な感じでは意味がありません。神による経験があっても、逃げたり隠れたりしていては、人格が乱れることが腐ってしまうでしょう。人格が乱れることはなく、自分の人生で終わってしまいます。では、何が大切になるのか。それは乗り越えることなのです。つまり、様々な人生経験に触れて乗り越えるが正解です。様々な人生経験と乗り越えるワンセットで考えるようにしましょう。乗り越えることが重要であり、乗り越えるプロセスの中でこそ人格が乱れていきます。ある経験に直面したとき、見るのではなく、きちんと乗り越えましょう。なかなか気持ちで乗り越えるのではなく、ベストを尽くして乗り越えることが大切です。違う経験しないと見えてこない景色がある。学生なら勉強に入りましょう。知らないことがあればきちんと覚えます。難しい問題があるならそのままにするのではなくきちんと解けるようにします。中間試験、期末試験を乗り越えます。そして受験も乗り越えます。友人と喧嘩をしたら放置するのではなく仲直りです。逃げたり隠れたりするのではなく立ち向かって乗り越えます。乗り越えるプロセスを通して少しずつ人格が磨かれていきます。社会人であればしっかり仕事に入りましょう。自ら考え、自ら動きます。積極的に仕事の改善を見つけたり仕事の効率を考えたりします。できないならできることを考えます。上司の説得方法を考えたり上司の改善について考えたりします。会議では積極的に発言します。職場の人間関係のトラブルがあれば見るのではなく取り組みます。仕事の問題点が見つかれば放置するのではなくきちんと改善に取り組みます。たとえ気が向かなくても自分に与えられた仕事であれば責任と使命感を持って取り組みます。仕事を乗り越えるプロセスを通してあなたの人格が磨かれていきます。もちろん仕事をしていない専業主婦でも人格を磨くことは可能です。専業主婦であっても会社に負けないことが多くの知らないでしょう。家事、育児、介護などの職業は適所した重要労働である重要です。それを完璧にこなすのは難しいですが、それでも見えずに乗り越えていくことで人格が磨かれます。違うのたくさん経験することです。違うのを経験しないと見えてこない景色があります。様々な人生経験に触れて乗り越えることを意識しましょう。トラブルに悩んだりストレスに耐えたりしながら少しずつ人格が磨かれていきます。まず、目の前の仕事に集中する。あれもこれも仕事に手を出しません。まず、目の前の仕事に集中しましょう。体は一つしかなく、一日は24時間しかありません。あれこれ同時に手を出しているとリソースが分散されて、これも仕事判断になります。やることはたくさんあるでしょうが、まず目の前の仕事から取り組むのが一番です。そして、その仕事をきちんと完了させてください。最低限で済ませるのではなく、最善を尽くしましょう。逃げたり消極的になったりするのではなく、積極的に取り組みましょう。やることはやるの精神で心に気をつけて取り組みましょう。そうすれば、素晴らしい仕事を発揮できます。人格を磨かれていくのです。様々な人生経験に触れるだけでなく、きちんと乗り越えて人格を磨いていく。運命を変える30の言葉。その2、孤独を感じたら本を読もう。本は絶対やらない。どんな時もあなたの方だ。孤独を感じたら本を読みましょう。本は絶対あなたを恨みません。この際は友人に嫌われようと、人から離されようと、心配は無用です。たとえ周りから孤立しようと大丈夫です。どれだけ敵が多くても本だけはあなたの味方です。この人たちと著者のあなたに向かって話しかけてくれます。楽しい話、面白い話、ためになる話、ユニークな話、感動する話。読書はマンツーマンの授業を受けるのと同じです。著者のあなたのために良いなことを信じて話してくれます。ある時は慰められ、ある時は勇気づけられ、ある時は元気をもらえるでしょう。この話を読んでいると時間が過ぎるのも早く感じるらしいです。この先人たちの知恵が体験なりしてしまっています。この読むことで実際に経験しなくても追体験、理解もすることができます。悩みながら何らかの解決のヒントが見つかるはずです。知識や知恵を得ることで自分に自信がついてどんどん生き方が上手になります。ビジネス書に必ず漫画や小説も有効です。この社会はそこにはユニークな世界が広がっています。一旦現実から離れ別の世界に挑む。不思議な物語に触れることでワクワクしたり、ドキドキしたり楽しみます。知恵が広がったり、器が大きくなったりします。これほどのデータがあるでしょうか。この際は孤独になる方が難しくなります。この読み方は恵まれた環境のです。この味わいに生まれた私たちは幸せ。人たち前この読めるのは限られた人だけでした。本は高級品として扱われ、身分の対象者、読むことが許されませんでした。もっと大昔になると、そもそもこんな存在しない時代もありました。自由に本が読める時代に生まれてきてよかった。たくさんの本に囲まれることは、たくさんの人に囲まれているのと同じこと。しかも優秀で頭のいい人たちに囲まれているのと同じ状態です。これほどの幸せはありません。本は時代に生まれた私たちは幸せです。本さえあれば孤独に過ごされることはない。本さえあれば孤独になることはありません。こんなことを読むことに、あなたのパートナーとして活躍しています。普段から孤独を感じやすい人は、たくさんの本を買っておくといいでしょう。落ち込んだり悲しくなったりした時は、すぐ読めるように準備しておきます。いつでも本を読める状態にしておけば、本があるから大丈夫と前向きな気持ちになります。本さえあれば孤独に過ごされることはないのです。本は心の思い。この携帯して持ち歩くのもいいアイデアです。こんなことの思いとしては役目を果たし、あなたの心を強くしてくれます。この持ち歩いていると、少な時間ができても有効に時間が活用できます。この開花瞬間、素晴らしい世界が広がり、著者のあなたに語りかけてくれます。孤独を感じたら本を読みましょう。こんなどんな時もあなたの味方なのです。孤独を感じたら本を読む。運命を変える30の言葉。その3、幸せだと聞かれた時は反射的に私は幸せと答える。あなたは今自分が幸せだと思いますか？真面目に考えてください。年収、地位、肩書なんて関係ありません。ルックスも人間関係ありません。幸せだと聞かれた時は反射的に幸せですと答えてほしい。反射的でいいのです。現在の状況は欠かさず、とにかく無条件に幸せですと答えることです。人のことは面白いものです。幸せと思うと本当に幸せを感じる性質があります。幸せかどうかは自分の心が決めることです。私たちの価値観は自分の考え方で内容も決められます。私は幸せと思うことで心が幸せモードに切り替わります。嘘でもいいから私は幸せと思っていると小さなことにも感謝や感動が感じられるようになります。今までより日常が華やかに感じるようになるでしょう。結果として本当に幸せを感じるようになるのです。逆に注意したいのは私は不幸と思うことです。冗談でも私は不幸とは思わないことです。事実だとしても考えてはいけない。不幸と思うと心が不幸モードに切り替わります。自分の恵まれていないことに注意なるため本当に不幸を感じるようになります。この文章を読んだらこの文章を私は幸せと思うことを約束してください。聞かれた時も反射的にそう答えてください。自分は幸せと思う習慣を見せる。運命を変える30の言葉。その4、尊敬する人からアドバイスされたことは素直に人は仕方がないままだ。難しい悩みとなって尊敬する人に相談を仕掛けることがあります。尊敬する上司、尊敬する先生、尊敬する友人。自分の頭の限界を感じたときは、知恵と経験の豊かな人に聞くのが早い。尊敬する人は自分より優れた部分がたくさんあって頼りになります。もし尊敬する人に相談を仕掛けたら素晴らしいアドバイスが聞けることでしょう。この時、心を得ておきたいマナーがあります。尊敬する人がアドバイスされたときの学は、尊敬する人がアドバイスされたことは素直に人は仕方がないマナーです。アドバイスしてもらったのも変わらず無視しておられます。なるほど、納得しておられます。いい方法ですね。今度は試してみますと、いったまま試しません。その時はそうしようと思いますが、思うだけで終わります。せっかくアドバイスをしてもらったのも変わらず通じます。アドバイスを断ることでしたはずですが、あなたのことを思い相談に応じてくれました。にもかかわらず、せっかくのアドバイスなんてしたいと残念な気持ちになります。せっかくアドバイスしたのに聞かれて終わりなのか、わざわざアドバイスしたいんだなかったとばっかりです。あなたの評価も信頼も低下してしまうのです。騙されたと思って取り組むことも必要。アドバイスする人も覚悟と責任を持って発言しています。個人に向けた言葉は、最終に向けた言葉は違ってあなたの情報を考慮されているため、特別な話があります。直接あなたに向けたメッセージを思い受けてもらうことが大切です。納得できないなら、以上、騙されたになって取り組んでみてください。たとえ納得できないアドバイスであっても、以上は試してみることです。納得できないのは、まだ知らなかったり、固定観念に加われていたり、数字かもしれません。騙されたつもりでアドバイスにしなかったことを、意外とスムーズに行くのは良くないこと。恐怖感じなら、目を閉じながら試してみてください。素直になることも改善の一つです。尊敬する人からの言葉は信じることです。尊敬する人が真剣に考えたアドバイスなら素直に信じるだけの価値があります。たとえ相手の知識であろうと尊敬している人が素直に従っていることです。アドバイスされたら今度はあなたが責任を持って試してみるんです。試してみた結果、うまくいかなければそれはそれでいいのです。試してみましたがダメでしたということができます。以上、行動に移していることがあるので相手もそれなら仕方ないと納得してくれるでしょう。ダメだとしてもそこから得られる道具になって無駄とは言えないでしょう。少なくともお互いの信頼関係を保てます。尊敬する人から直接アドバイスされたことは以上はきちんと従ってみる。運命を変える30の言葉。その後、貧乏な人に苦はない。その人が本当に苦なのか確認したいなら目安になるポイントがあります。仕事の結果ではありません。経済状況です。 その人がどれだけ稼いでいて、どれだけ資産があるかは重要なポイントです。年収が低かったり、日々の生活だったり、貯金がなかったり、していないのは要注意です。残念ですが、その人はプロではありません。プロとか普通の仕事ができているから安心と考えていいでしょう。プロは必ず稼いでいる。本当にプロであれば必ずその道で収入を得ることができています。そしてしっかり稼いでいます。質の高い結果を出しています。質の高い結果を出しているからお客様に喜ばれ、お客様に喜ばれる仕事ができているから対価をいただきます。不要や大金持ちはありませんが、少なくとも年収は平均以上であり、経済的な余裕があります。しっかり稼いでいるから持ち合わせている能力は高く、社会にも貢献できているため、プロと言います。プロであることで経済力も高くなります。プロは必ず稼いでいます。職業は問いません。作家、病院、投資家、スポーツ選手、経営者。しっかり稼いでいるのはプロの私です。プロの中でも一流の人であれば、例外なくお金持ちです。プロは経済力のプロなのです。貧乏であればその逆です。経済力のある人は仕事の貧しい仕事。質の低い結果者は出せません。質の低い結果者は出せていないからお客様に喜ばれず、このように収入を得られません。仕事が遅かったり、結果が悪かったり、などお客様に喜ばれていない状況です。つまり、その程度の仕事しかできていないと判断できます。貧乏という時点でプロとは言えないのです。社会は厳しい世界です。仕事ができる人はどんどん稼げます。仕事ができない人は全然稼げません。素晴らしい仕事ができるなら必ずそれに合った収益を上げることができます。お金持ちの人はいても貧乏な人はいません。これが現実です。社会は結果が評価される世界ですが、年収の倍率に反映されます。貧乏な人は偽物の人である可能性がない。私はプロです。一流です。お任せください。貧乏な人がそう言っているなら疑う余地があるでしょう。仕事ができるのは貧乏なのはおかしな話です。仕事ができるふりをしていただけかもしれません。立派に見えても表だけ強っているのかもしれません。自分では素晴らしい仕事ができると思っていても実際は自己満足の結果かもしれません。いくら違っても貧乏な怪しいと考えていいでしょう。貧乏な人は偽物の人という可能性がない。貧乏な職人に仕事を依頼するのは不安を感じるでしょう。貧乏な税理士にお金を相談するのは抵抗を感じるでしょう。相手がお金持ちである必要はありませんが、リスクを避けたいなら少なくとも貧乏な人は避けておくのが難です。貧乏な人に不安ない。プロに仕事を依頼するなら相手の経済状況を見てください。もちろん相手の経済状況を確認するのは良いではありません。相手に直接選手や貯金などを聞くのは失礼です。しかし、直接聞かなくても接しているうちにある程度見えてくる部分があるはずです。例えば、共用の方が住んでいる場所、生活レベルなどです。服装や持ち物も判断材料の一つになるでしょう。表面的な部分であってもある程度は読み取ることができるでしょう。この人は貧乏にしないと確信すれば仕事を依頼するのは控えておくのが賢明です。貧乏な人に不安ないのです。どうかどうか確認したいならその人の経済状況に注目する。運命を変える30の言葉、その6。なぜ入門書に書いてある、またという表現が含まれているのか。何事も新しくなる時には存在始めるのが王道です。いきなり高度なことを言うでも挫折するだけ。そうもしない人は高度な話が理解できず応用もできません。面白いことでもそんなに理解できないとつまらないと感じてしまうでしょう。時間がかかりますが、そんな人ずつ学んでいくことでスムーズにレベルアップしていきます。ところが、そのままのことを出すときよくありがちなことがあります。入門書にはある、またという表現が表されている。その教え込みはある、またということが使われていることが少なくありません。それでもある入門書、またでもある損口座、上品とは言いたい表現です。もはや定番のキーワードと言ってもいいでしょう。むしろ下品であり、抵抗の心理が働きます。さではあるということの手に取ると自分はさるように思います。またではあるということの手に取ると自分がさるように認めることになります。なんだか言いにくいなと思ってしまいます。特に、未来、内容品数はさるや、またという表現に強いストレスを感じるでしょう。自分はさるではない、またでもない。自尊心や、精神が崩れ、またやさるという表現が入ったことを避けてしまうのです。しかし、これはもったいないことです。なぜ、日本書に対する、またという表現が含まれているのか。日本書にはさる、またという表現がよく使われています。なぜ、日本書に対する、またという表現が含まれているのでしょうか。もちろん、さるや、またでも悪くない簡単ですよ、という意味もありますが、これも別の意味が隠されています。それは、未来、内容性がさるという意味が込められているのです。またや、さるに過剰反応しているうちは、まだ未来、内容に加わっている証拠です。未来、内容に加わっていては、それがダメになって、スムーズにそのままなりません。さるや、また過剰反応している人は、まだ顕著になりきれていない。そのままなる資格はない。そうした著者の無能メッセージであり、抵抗でもあります。そのままなりたいと言いながら、心の奥ではまだ未来、内容に加わっている順に続くことです。さる、まだ、あくまで非に過ぎない。さるでもある、まだでもあるという表現を見抜けないことです。単なる理由であり、あくまで分かりやすさを強調した表現にすぎません。あなたの尊厳を傷つけるものではありません。それだけ分かりやすいのだろうと、普通に受け止めることが大切です。さるでもある、まだでもあるという表現を見抜けるのは、そのままの感想を捨てることになります。さるや、まだ、なさわれた本であっても、そのままの認識していない素直に購入しましょう。きちんと、そのままからスムーズにステップアップができます。現状になって、またという態度が含まれたものを取り込みましょう。自分のことを言っていれ、私に一体のことだね。今の自分はさるでもあるまでもあるから、これらのことになっている。そう思うくらいで、そういうのです。さる、またという表現が使われていても、本気でそのままの態度がすんなり受け入れられるはずです。すんなり受け入れられるから一番になることです。現状になるからこそ、きちんとそのままのです。さるでもある、まだでもあるということになっても、役立つ内容が素直に購入する。運命を変える30の言葉、そのなら、職業に規制がない。あらゆる職業は社会貢献につながっている。素晴らしい仕事、そう聞いたとき、あなたはどんな仕事をイメージするでしょうか。給料のいい仕事、尊敬される仕事、社会的価値の高い仕事、どれも素晴らしい仕事ですが、補足があります。給料のいい仕事、尊敬される仕事、社会的価値の高い仕事だけが素晴らしい仕事ではありません。あらゆる仕事が素晴らしいのです。あらゆる職業は社会貢献につながっているからです。誰かの役に立ち、社会の発展に貢献できています。小さな社会であり、社会の貢献かもしれませんが、役立っているのは事実です。誰かの役に立っていて、喜んでくれる人がいるなら、立派な仕事です。格好悪い仕事であろうと、給料の少ない仕事であろうと、立派な労働であり、社会貢献です。暗くて汚くて苦しい仕事でも、社会的価値があるのは間違いありません。たとえ世間的に印象悪い仕事であっても、労働の範囲であれば、胸を張って、こういうことができます。つまり、価値のない仕事は一つもない。全ての仕事は素晴らしいと言うのです。その仕事がなかったら、社会を想像してみよう。信じられない。そう思うなら、一度想像してみてほしいことがあります。もしあなたが卑しいと思う仕事があればその仕事がなかったとき社会がどれだけ想像してみてください。きっとどこかで困る人が出ているはずです。社会としてこの事態に発展するでしょう。実際は社会に重要な貢献を果たしているからです。表には卑しい仕事に見えても社会に勝てないという事実に気づかされるはずです。あなたの仕事は立派な社会貢献につながっている。あなたは今仕事をしていると同時に社会貢献をしています。働くということは社会貢献をすると言いたいことができます。もちろん無償の関係活動は周囲に違いますが社会貢献という本質は同じです。人や社会の役に立ちこれらの内容を知っています。たとえ企業のあるまの一つであったとしても有力な社会貢献につながっているのは事実。社会の一員として役に立つ仕事をしていて立派な生き方をしています。そのことを自覚して今日も仕事に励みましょう。職業を変えたらはっきり答えましょう。やましい仕事をしているわけではないのですが、恥ずかしいことも必要はありません。自分の仕事に心を持ち、いきなり感じることが大切です。そのことを自覚しながら、今日も社会貢献というような仕事になりましょう。職業に規制はありません。あらゆる職業は社会貢献につながっているのです。社会貢献をしている自覚を持ちながら仕事に取り組む。運命を変える30の言葉、その8、苦痛と快感は紙一重。あらゆる苦痛は快感になる。苦痛と快感、苦痛は手紙が印象だと思います。つまり苦しい、しんどい、肉体的にも精神的にも大変な印象があります。ストレスも多くてさぞ不愉快でしょう。苦痛を味わっているときは、しゃべざをしている自分のイメージしてしまうでしょう。ストレスを見なくても加えているから、ストレスが苦痛に感じます。一方、快感にはポジティブな印象があります。楽しい、面白い、気持ちがいい。気分が良くて、体は軽やかで、軽い印象があります。快感を味わっているときは、ニコニコしている自分のイメージしてしまうでしょう。ストレスを加えているから、ストレスが快感になります。苦痛と快感は紙一重。さて、ここに何か現実があります。苦痛と快感は別のように思いますが、実際は紙一重です。隣り合わせであり、肉体によくないです。今は別々であっても、本質としては極めて近い存在です。あらゆる苦痛は快感になるからです。苦痛を感じたときその意味や効果を考えてみよう。苦痛を感じたときその意味や効果を考えてみましょう。どんな意味があり、どういう効果があるのか、改めてじっくり考えてみる。苦痛の意味や効果については、ストレスは同じであるにもかかわらず、急に感じたらなります。例えば、筋トレです。筋トレでは肉体的な苦痛を伴います。しかし、それが健康や体力アップに役立っていると思えば、快感に変わります。苦しければ苦しいことと繋がっていると実感できるからです。脳内で肉体イコール快感と変換されます。苦しくて辛い。だからこそ意味があるとあれば、ストレスがあっても嬉しい気持ちになります。仕事で苦痛を感じているときも同じです。仕事で苦痛を感じているときは難しい課題で悩んでいるそうです。自分のスキルアップに役立っている事実については、仕事の苦痛も快感に変わります。物事には二面性があります。短所やデメリットがあるようでは苦痛に感じるのも当然です。マイナス面のものはやめましょう。苦痛のプラス面に光を当てて長所やメリットを見るようにしましょう。苦痛の意味や効果があれば印象が一変します。あることを使ったらあの苦痛が急に快感に変わるのです。筋トレの苦痛が快感に変わります。仕事や勉強の苦痛も快感に変わります。人生における苦痛が快感に変わるらしいです。 大切なことは、すぐには効果に気づくということです。意味や効果が分かった瞬間、感じ方が入った、入っています。あと、社員が入ります。推奨説明の状態のような、体感が得られるでしょう。ドーパミンが大量に放出され、脳の報酬系が刺激されるのです。モチベーションがない、やる気や根気もない生産性も高まります。もはや、苦痛が体感に変わるのです。苦痛の意味や効果について考えてみよう。あなたは今、何らかの苦痛を感じているのかもしれません。以上、立ち止まり、その苦痛の意味や効果について考えてみてください。苦痛をペガスに捉えるのではなく、ポジティブに捉えましょう。苦痛の高さに光を当てるのです。上昇やメリットに効果を加えれば、前向きな考え方ができるはずです。すると、さっきまで苦痛に感じていたことが、一転して体感に感じてくるでしょう。苦痛と体感は神将です。ポジティブに捉えれば、あらゆる苦痛は体感になるのです。苦痛を感じたら、意味や効果を考え、体感に変える。運命を変える30の言葉、その9、雲の上に広がるパラダイス、下に広がるパラダイス、成功への階段、そう聞いたとき、どんな階段のイメージするでしょうか。階段という階ですから、空に向かう階段のイメージするのではないでしょうか。雲の上まで進めている階段は、まさに成功への階段の象徴でしょう。それに向かって、私が伸びている階段は、それだけでも絶景です。足元を確認しながら、一歩ずつ下がります。どんどん階段の乗っていくにつれて、見る景色が良くなります。ゆっくり階段を上がっていき、次は雲の上まで進めています。雲の上には素晴らしい世界が広がっています。これぞ雲の上に広がるパラダイス。明は成功を手に入れることができるのです。もちろん、空に向かう成功の階段もありますが、それだけではありません。成功への階段は空に向かっていくものではない。成功の階段は地下に向かっていくものもあります。成功という響きから高いところにあるような気がしますが、低いところにあるベースも存在します。成功の階段と高い位置の先にあるのは地下に向かう階段です。地下に向かって果てしなく伸びる階段は薄くなくて横に見えません。閉塞感があって空気の流れも悪く、特別的な余裕があってもありません。エレベーターやエスカレーターはなく、自分の足で降りていくしかありません。これを慎重に足元を確認しながら少しずつ階段を下りていきます。どんどん暗くなっていき、孤独を感じていきます。降りていくにつれて景色が良くなるわけでもありません。本当にこれでいいのだろうかと不安が広がるでしょう。しかし階段を下りていくからといって悪いと気をつけないことです。下に向かう階段も全身に変わりません。無理やり行こうとすると、かえって成功への言葉になる可能性があります。下に向かっている状態ですが、それが成長や行動進化や改善につながっているなら、堂々と進んでいきましょう。どんどん下に向かっていけば、ある時に下に向かっていきます。下に広がるパラダイスに到達できます。明は成功を手に入れることができるのです。成功への階段は下に向かっていくものもあれば、下に向かっていくものもあることを知る。運命を変える30の言葉、その10、嫌がらせている人は余裕がない人。感じが悪いと思うから腹が立つ。余裕がなくて大変そうと思えば嫌がしない。時々嫌がらせる人に出会うことがあります。表情が悪く、怪しい話していて、言葉遣いが悪い。相手の態度や言葉遣いがだいぶ神経が当たっていることがあります。嫌がらせている人としているとこちらまで嫌がらせているようです。こちらに感情をぶつけているようです。感情を伝えると、こちらまで感情的になってしまいます。嫌がらせる相手にされて、こちらまで嫌がらせる。つまらないことで、トラブルになってしまうこともあるのです。こんなとき、心を落ち着かせる考え方があります。余裕がなくて大変そうと思えばいい。嫌がらせる人と出会ったら、こう思うようにしましょう。余裕がなくて大変そうと。相手を包み込むように心を落ち着けてください。余裕がなくて大変そうに。いっぱいいっぱいで大変そうだな。余裕がないから嫌がらせるのも無理はないよね。同情やあらゆる面談まで相手の印象が変わるでしょう。嫌がらせる原因の大半は余裕の不足です。時間がない、お金が少ない、パワーが足りない。私たちは余裕がないとき、嫌がらせるようになっています。嫌がらせる原因の解決は簡単です。嫌がらせる人とすることがあっても、お金が気持ちを保てるようです。自分が嫌がらせたときも同じことがいる。相手に限った話自分が嫌がらせたときも同じことがあります。嫌がらせ神経が食べることがあれば、自分は今余裕がないと考えてください。余裕があるつもりでも嫌がらせているなら余裕がない状況です。余裕があるほど上品な雰囲気も漂います。余裕がなくて困ることがあってもあって困ることはありません。嫌がらせたときするときは余裕がなくて大変そうと考え穏やかな気持ちを保つ。運命を変える30の言葉、その11、元々嫌いると嫌いの効果が反転する。さっと嫌いると嫌いの効果が倍増する。気持ちを切り替えることは嫌いです。私たちはいくから影響を受けているため、嫌いることで上手に気持ちを切り替えることができます。仕事によってはビジネスモードのスイッチがあります。部屋によってはプライベートモードのスイッチがあります。ただ、嫌いと思うかもしれませんが、別としたライフハックです。効率性や生産性を高めるテクニックです。嫌いることは気分や喉を変える意識的な意味があります。気持ちを切り替えるライフハックとして、気分を変える意識的に嫌いの効果を止めている人も多いのではないでしょうか。さて、ここでより嫌いの効果を高めることがあります。さっと、嫌いましょう。のんびり嫌いのもいいですが、スピードが遅いと嫌いの効果が発生せません。あまりものが嫌いているとせっかくの嫌いの効果が反転します。特に手は眠気が乗っていて、だらだらしなしですが、そういう動きがあるとさっと嫌いたい。嫌いのスピードを嫌いの効果を高めてください。嫌いによく向かっていたら、嫌いの効果が反転します。ただ、これだけで気持ちを切り替えることが倍増するのです。時間の余裕嫌いの効果を再開させたいならさっと嫌いのようにしましょう。眠かったり、最低限にすることもありますが、なるべく早く嫌いを言うことができます。眠りを過ぎながらでもいいのでスピードを意識しましょう。嫌いが早ければそれだけ時間の有効に使います。嫌いに1分経っていたら1分の余裕ができることになります。ただ、1分とはいえ余裕が1分くれるのは大きいことです。嫌いは毎日することですが、60回の嫌いが繰り返されると60分の余裕が生まれることになります。気持ちが切り替えやすくなるだけでなく、時間の余裕までまで一石二鳥なのです。元々嫌いのではなく、さっと嫌い。運命を変える30の言葉、その順に、嘘をつくから腐れる。正直になると腐れない。腐れやすい体質になる原因の一つ。それは嘘です。日常的に嘘をつく習慣に心当たりはありませんか。特に私たちは嘘をつくこともあります。個人のために嘘をつくこともあれば、トラブルを減らすために嘘をつくこともあるでしょう。何もしないことを話して相手を話す。現実で追っていなくても自分の都合のいいことを言いたいのでなんです。もちろん、中には調査したり、希望を与えたりする良い嘘もありますが、基本的に注意が必要です。嘘の習慣があると使いやすくなるからです。嘘をつくときに辻褄のような話をつかなければいけません。嘘ばかりの遠慮をしなくてはなりません。嘘をついた後も自責の面から罪悪感にも苦しめられます。嘘をつくとはいえ、肉体的にも精神的にもなかなか使える作業です。たとえ、上手な嘘で直しても、それで終わりではありません。その後も嘘があるように振る舞わなくてはならなくなります。嘘があるのを防ぐため、新しい嘘をつくこともあるでしょう。嘘をつくと見た目を混乱しています。どんどん体力や精神力が流れていくのです。自分の都合最低限になりたいなら正直に心がけましょう。何事も正直に一番。ありのままの事実をそのまま伝えればいいだけです。正直になると思ったことをそのまま言えばいいだけなのです。正直に話すことが気にしながら表現を尽くしましょう。正直に話しないときはまずいではなく面白いなと表現します。誰かが騒ぎしないならうるさい人ではなく見やかな人と表現します。三日坊主をしたら見やかな人ではなく自分に合わないことが分かったと言えばいいでしょう。とてもしいことも表現を尽くすがスマートなことになります。どれも正直に判断していることになるので堂々とできます。クッション言葉を使うのもおすすめです。言いにくいことなんですが、お忙しいことを遅いますが、自分が言いされたら申し訳ないのですが、クッション言葉特に嘘が必要な場合もありますが、できるだけ最小限に抑える方が自分のためになります。正直に発言して、正直に行動して、正直に言います。正直にやることを特別なことではなく、当たり前のことにしましょう。そうすれば、余計なストレスから解放され、使いにくくなります。嘘をつくのはやめ、正直に言う。運命を変える30の言葉、その13、掃除をする気が起きないのはゴミ箱のせいかもしれない。あなたの部屋にゴミ箱を思い出してください。どんなゴミ箱を使っているでしょうか。汚いゴミ箱を使っていませんか。暗い感じのゴミ箱を使っていませんか。贈答品でもらった方、ゴミ箱の代わりにしている人もいるでしょう。あなたの段ボールでゴミ箱を吸っている人もいるかもしれません。カビやインテリアに注意なくても、ゴミ箱に注意なくては少ない。どうせゴミ箱なら適当なものでいいだろう。多くの人がゴミ箱を停止しなしです。ゴミ箱という名前から指摘が悪い。もちろん、どんなゴミ箱を使うと個人の自由です。汚いゴミ箱だろうと、あなたの段ボールで作ったゴミ箱だろうと、ゴミ箱の役割を果たしていれば問題ありません。ゴミ箱の役割は果たしても、あまり不適切な目立つものなら注意した方がいいでしょう。ゴミ箱は住所の精神状態に影響を及ぼすからです。汚いゴミ箱がいつの間にか掃除のモチベーションになっている。汚くて前回りゴミ箱は快感があって、近づきがたい雰囲気があります。あまりにゴミ箱が汚いと、ゴミ箱そのままのゴミのように見える。抵抗感があって、近くになくゴミを捨てることになります。ゴミを捨てる気がなければ、部屋は散らかる一方です。同時に部屋を掃除しようというモチベーションも低下します。ゴミ箱が部屋の雰囲気を悪くさせ、掃除になる気がございます。汚い部屋のままのゴミを見るというふうに繋がります。汚いゴミ箱を使っていれば、掃除をする気が起きないのも当然なのです。掃除をする気が起きないのはゴミ箱のせいではないかと、一度疑ってみてください。汚いゴミ箱がいつの間にか掃除のモチベーションになっていることが少なくなります。おしゃれできれいなゴミ箱を使おう。汚いゴミ箱を使っていれば、新しいゴミ箱に変えましょう。ゴミ箱の手には無事です。部屋の中に置くのがあるこそ、きれいで清潔感のあるものを使いたい。 切れて生物感のあるゴミ箱なら部屋の雰囲気も悪くなってゴミを捨てやすくなります。ゴミ箱の雰囲気がないとゴミを捨てるのが例のように感じて楽しくなるでしょう。草津のゴミ箱や会計室のゴミ箱ならゴミが見えないだけでなく一応たくさんも捨ててくれるんです。綺麗なゴミ箱であることを掃除をするモチベーションもあるのです。綺麗で清潔感のあるゴミ箱を捨てる運命を変える30の言葉、その14、出会ってくれてありがとう。チャンスがあればぜひ好きな人に伝えたいことがあります。出会ってくれてありがとうです。日常では滅多に登場しない一言です。今までの人生で言ったことも言われたこともないことでしょう。非日常的な一言と言えるでしょう。映画やドラマですが滅多に登場しないセリフです。シンプルなことにも関わらずほとんど人生に登場しません。面と向かって言われたことは一度もないという人の方が多いはずです。しかし変なことではありません。嬉しいことです。その人と出会ったおかげでどれだけ恩恵があったか振り返ってみてください。楽しい時間を過ごせたでしょう。どこも通じ時間を過ごせたでしょう。その人から得る意味をたくさんもらえたでしょう。忘れられない思い出が増えたでしょう。その人からたくさんのことがあったでしょう。落ち込むこともあったかもしれませんが貴重な経験をすることができたでしょう。こうした事実があれば素晴らしい声になったというはずです。だから出会ってくれてありがとうという言葉を伝えたい。あなたの人生にあなたを与えてくれた貴重な存在です。その人のおかげで今あなたが存在しています。その人と出会ったおかげで素晴らしい時間を過ごせたのは正直なことだとして伝えることができるはずです。恥ずかしがらずチャンスがあれば最後。出会ってくれてありがとう。この一言を言えばすべての願いが伝わるので相手は必ずドキッとします。思っているだけでは伝わりません。気持ちはきちんと言葉にすることで伝わります。好きな人にはきちんと言葉に出して伝えることが大切です。恥ずかしくて言いにくいかもしれませんがチャンスがあればぜひ伝えてください。めったに言わない言葉だからこそあなたの勇気です。相手は心の中でこんなことを言われたの初めてと感激するでしょう。珍しい運だけインパクトがあります。もしかすると相手からもこちらこそ出会ってくれてありがとうという返事が来るかもしれません。文字として伝えてもいい。対面で伝えるのが難しいが文字として伝えても構いません。恥ずかしいやりも文字として伝えることができるはずです。例えば記念日に添えるメッセージカードに添えてみてはいかがでしょうか。メッセージカードの相性は抜群です。文字として伝えると味わい深くなって情緒が流れます。相手は心の人と見て忘れられない人となるでしょう。好きな人に出会ってくれてありがとうと言って感謝を伝える。運命を変える30の言葉、その15、予定外のことが起こればラッキーと考えよう。日常では予定外に遭遇することがあります。急なチャンス、突然のスケジュール変更、思いもよらないトラブルの発生、予定外のことが起こると焦ったり慌てたりしてストレスを感じます。仕事のやり直しやスケジュール調整が必要になるなど予定外の時間も増えます。もちろん困るというのは率直な意見かもしれませんが、今のように考えるのはよくありません。イライラしたり怒ったりしても余計なストレスを感じているしなくて、怒ってしまったものは仕方ないのですが、こういうことこそポジティブ思考で前向きな思考を切り替えましょう。予定外のことが起こったらラッキーと考えよう。予定外のことが起こったらラッキーと考えましょう。なぜラッキーなのか、思いもよらない展開を楽しめるからです。急な変更は自分の意思で生み出せないということです。腹からドキドキと楽しむチャンスです。自分から何らかでも新鮮な刺激や変化を体験できます。予定外のことから予定外と言います。予定外というものを前もって笑っていないことが必要です。ですが予定外が起こればラッキーと考えることができるはずです。どうしてこうなったと思いますが素直に言ってみましょう。素直に言ってみると変な話が楽しい興奮に変わります。急なチャンスがあった時ラッキー、自由な時間ができた、何をしようかなと考えましょう。想定外のトラブルが発生した時もラッキー、これは面白くなってきたと考えましょう。突然のスケジュール変更があった時もラッキー、さあどうスケジュールを調整しようかと考えましょう。ラッキーと考えることでポジティブ思考のスイッチになります。すぐ今から収まって面白おかしい感じるようになります。予定外が起こったのではありません。ラッキーなことが起こったのです。ラッキーと考えればトラブルが楽しめるようになるらしいです。トラブルはトラブルと思うからトラブルになります。予定外に強い人間になることです。予定外が起こった時ラッキーと思えばチャンスに変わります。わざわざ状況を楽しめるチャンスなのです。予定外が起こったらラッキーと考えて思いもよらない展開を楽しむ。運命を変える30の言葉、その16、エゴは不運と不幸を招く磁石のようなもの。余計なトラブルを招く伝統、エゴはできるまで取り除きましょう。エゴは何か、エゴはエゴイズムの脈であり、自分の利益で重んじる考えのことを言います。他人のことは対立、自分の欲望の充足と利益の追求に対する人はまさしくエゴの頭にと言っていいでしょう。エゴはあるより対抗がいいものです。エゴが増えるにつれて対立やトラブルの増えるような世の法則です。あなたの周りを見てください。エゴが強い人はきっとトラブルが多いのではないでしょうか。人から嫌われていたり、いつも問題に振り回されていたり、人と喧嘩することが多かったりなどです。いつも何らかのトラブルを抱え呪われているような気を言っているはずです。不快感とストレスを増した最重要な存在になっていることでしょう。エゴが強いとどんなことになりません。エゴは不運と不幸を招く磁石のようなもの。余計なトラブルを招く伝統なのです。エゴを減らしていこう。幸せな人生を送りたいならなるべく減らしていきましょう。もちろんエゴを全部するのは良いではありません。私たち人間は自分のことを考えなければ生きていけません。エゴがゼロになると、社会やキリストのような神に近い存在になってしまいます。エゴをゼロにするのは大変なことが高い。もはや、修行のような意思を語っても達成するのは難しいでしょう。しかし、エゴをゼロにできなくても増やすことができるはずです。大切なことは、エゴを増やす努力です。無理をせず、コツコツとした努力で構いません。できることから少しずつエゴをなくしていきましょう。少しでもエゴが出れば立派な達成。自分の利益だけ考えるのはやめましょう。利己主義ではなく、利己主義でいるようにしましょう。自分の都合だけ考えるのではなく、人の都合を考える癖をつけていきましょう。余裕があれば、個人だけでなく、社会全体のことを考えるようにしましょう。自分が損しても、人や社会に貢献できる力ができれば理想的です。少しずつ構いません。できたり、できなかったり、繰り返すことがあっても構いません。少しでもエゴが出れば立派な達成です。エゴない人が考えるないと軽い人生になっている。エゴを減らしていくにつれて、余計な対立やトラブルが減っていきます。ただの中にとって、泳ぐようなもの、小さな力にも関わらず、ついつい進めるようになります。エゴを減らす利点はトラブルが減るだけではありません。エゴの中にとって、多くの人からされ、愛されるようになります。目標の達成が簡単になり、夢も実現しやすくなるのです。エゴのない人が輝くないと軽い人生になっているのです。できるだけエゴを取り除く。運命を変える30の言葉、その17、自信の大きさと胸の大きさは比例する。自信がないときは体を鍛えましょう。どこを鍛えるか、それが問題です。雲や二の腕を鍛えるのもいいですが、自信の強い意味で最も効果的なのは胸板です。胸板は顔に続いて出す部分でしょう。胸板は体の正面にあるので、相手からも下にいます。二の腕や雲はズボンや長袖を着ることはありませんが、胸板は息をしていてもボリューム感ではありません。なぜ胸板は少しだけで自信がつくのか。胸板が少ないことで強い余裕を見せているという感覚なので、自分に自信がついているのです。筋トレをするとき、雲や二の腕板に注意なので、胸板を落としていることが少なくなりません。筋肉は力の象徴です。筋肉が増えるにつれて、私は強いという気持ちが強くなります。強気まで怖いものがないのに自分に自信がついています。周りの人はあなたは強い胸板の強さを感じて注目してもらえるでしょう。胸板が少ないと存在感がなくなるので、言葉に説得力がなります。堂々とした雰囲気があれば、態度の発言も通りやすくなるのです。胸板は女性にとっても愛する。胸板は少ないのは男性だけの話、女性には関係ない。そう思うかもしれませんが、誤解です。胸板は少ないことは男性に限らず女性にとっても大切です。胸板が少なくなるので、胸を大きく見るようになり、女性としても魅力がなくするからです。胸が小さくて悩んでいる女性ほど胸板は少ない価値があります。簡単なことから始めよう。いきなり本格的にトレーニングする必要はありません。無理をせず簡単なことから取り組んでいきましょう。道具を触らないで鍛えるのは腕立て伏せです。自宅で簡単にいつでもできます。自分の軌道に合わせて腕立て伏せの回数を増やせば、胸板を鍛えられます。簡易的な道具を触るなら、プシャップは誰にです。プシャップは最大のメリットは胸板を鍛えです。内側の胸筋だけでなく、外側の胸筋まで満点なく刺激できるためトレーニング効果が高まります。もっと本格的に胸板を鍛えるなら、ストレッチでテストプレス、ベンチプレスを使うことも思います。大型の機械ですが、ガッツリトレーニングできるので、達成感も大きくなるでしょう。最初のことは筋肉痛になって大変ですが、悪いことはありません。筋肉痛があるということは、それだけ効果が出ている証拠です。損傷した筋線が回復するとき、以前より太くて丈夫になって胸板が上がります。トレーニングを続けていくうちに筋肉が増えていけば、筋肉痛になることもなくなります。早速、今から胸板を鍛えよう。単純ですが、効果は抜群です。自信がないと病気をする暇があれば、早速、今から胸板を鍛えましょう。筋トレの頻度は週に1回で十分です。筋トレをした後は、損傷した筋線の回復に時間がかかるため、草を上げましょう。あなたの胸板が少なければなるほど、自信の胸板になってきます。自信の大きさと胸板の大きさは比例するのです。胸板は少して自信につなげる。運命を変える30の言葉、その18、電話の話し声がうるさいとはいえ、トイレの個室に移動するのはマナー違反。飲食店で食事を楽しんでいるとき、電話が鳴っていることがあります。店内に着信音が鳴り響きます。飲食店では他のお客さんもいます。不安なレストランであれば、周りの配慮が必要になるでしょう。その場で話すと、話し声が周りの迷惑になるため、席を外して別の場所に移動します。ここまではいいのですが、問題なのはその後です。お店の外に出るのではなく、店内にトイレに移動する人がいます。わざわざお店の外に出るのが面倒なのでしょう。トイレの個室は警察的な空間です。声が周りに響かず、誰の迷惑にもならないと考えているのでしょう。電話の話し声がうるさいとはいえ、トイレの個室に移動して話をするのはマナーとして好ましくありません。周りの配慮を教える 再開始は最悪になります。早く電話を終わらせてほしい。早く扉が出てきてほしいと思われます。すぐ話が終わるから大丈夫だろうと思うかもしれませんが、実際は分かりません。話が間に合っていつの間にか長話になるのはよくあること。楽しい時は時間が早くするように話が間に合っている時も時間が経つのも早く感じます。自分では誰にも迷惑をかけていないつもりでも誰かに迷惑をかけることになるのです。電話レシーブを離れる時はトイレではなくきちんと外に出る。携帯電話レシーブを離れる時はトイレの個室ではなくきちんと外に出るようにしましょう。少し面倒かもしれませんが、周りの配慮を考えるならぜひ心がけたいのです。飲食店であれば一旦お店の外に出るのがいいでしょう。屋内で話すなら誰も迷惑にもなりません。トイレは用を足すために使う場所です。他に使う人のことも考える人が上手な人なのです。携帯電話レシーブを離れる時はトイレの個室ではなくきちんと外に出る。運命を変える30の言葉、その19、興味がしない場面はこう言いたいよ。運命を変える場面、日常では興味のしない場面があります。興味がしない仕事、興味がしない飲み会、興味がしないイベント、興味関心がないとやる気も起きません。やる気も起きないと体も動きません。嫌なやりたくない、聞きたくないとため息が出る。興味がしないので断ろうかと思ったとき思い出してほしいことがあります。もし興味がしない場面ならこう言いたいください。運命を変える場面と、興味がしないことを避けると運命も変わらないままになる。興味がしなくて断るのは普通です。同じ行動パターン、同じ行動パターンを繰り返すだけになるでしょう。このままではルーティンワークを繰り返すような単調な生き方になりません。昨日と同じ日が今日も明日も繰り返されるでしょう。つまり運命も変わらないままになってしまうのです。とりんでもないのに興味がしないと言って断るのはもったいないことです。興味のしない場面とは味方を変えると運命を変える場面でもあります。本当に興味がないのは実際に試してみないとわかりません。興味がないのはまだ取り組んでいない成果かもしれません。一旦取り立ってみると思うような印象を受けることがあります。思ったように難しくない。なんだ、意外と楽しいではないか。自分は誤解をしていた。本当は有意なことだった。気のしていなくても取り組んでみると、テンションが上がってきて面白くなるかもしれません。無関心であっても内容に対する全てを見分けるかもしれない。最初はやる気なくても次第にエンジンがかかるのは悪いことと。一度経験がないのに自分には興味がしないと断言するのは実際に試してからでも遅くありません。実際に試してみたらこそ本当のことで感じることができて本当の愛情が分かります。新しい気づきや発見があるかもしれません。新しい出会いやチャンスがあるかもしれません。意外な場所こそ意外なことがあるもの。意外なことに出会うためにも興味しないことをやってみる価値があります。興味しないことを試してみると新しい視野になってあなたのことに変化があります。今まで繰り返されていた単調な生き方に変化があるので運命が変わっていくのです。興味がしない場面は運命を変える場面。興味がしなくても動き出すことが大切です。この貴重なチャンスに続けたことです。騙された積み上げて一度試してみてください。日常の些細な場面ですがあなたの運命が変わっています。興味がしない場面は運命を変える場面と考え一度は試してみる。運命を変える30の言葉、その20。運命を変える一日とは特別な運命を変えた一日。そう聞いてイメージするのはどんな一日でしょうか。引っ越しをしたり、受験で仕事に合格したり、就職活動で内定になったり、運命的な出会いがあったり、好きな人と告白して恋愛成就を果たしたり、確かにこれも人生にインパクトを与えることと言っていいでしょう。運命という言葉が使われるぐらいですが、人生が大きく変わった一日をイメージする人が多いのではないでしょうか。もちろん人生にインパクトがあった一日も運命を変えた一日と言わずなその限りではありません。運命とは急激に一転するパターンもあれば、長期にわたって少しずつ変わっていくパターンもあります。むしろ少しずつ変わっていくパターンの方が大半です。運命とは本来少しずつ変わっていくものです。人生とは一日の積み重ねです。一日の積み重ねによって少しずつ日常が変わっていき、結果として運命が変わります。つまり一生懸命生きた一日を忘れて運命を変えた一日と呼べるのです。だから一生懸命今日行きましょう。運命を変えたいならまず目の前の仕事に取り組むことです。やることをしっかりやって全力を尽くしましょう。すべてを出し切る。悔いなく行動すると思いながら行動することです。今日だけ読めば小さな変化かもしれませんが、小さながらも変化があるのは事実です。人生とは一日の積み重ねです。小さな変化も積み重なっていくことで大きな変化があります。運命とは本来一日の積み重ねによって少しずつ変わっていくものです。普通の一日に思えても自分なりに一生懸命生きたら間違いなく運命を変えた一日です。もし今日一生懸命生きたら中心前には今日運命を変えた一日だったと喜びましょう。小さな変化かもしれませんが一生懸命今日生きたことで運命が少し変わりました。精一杯生きたのですが誇らしく一日を終えることができます。間違いなく運命を変える一日になっています。運命の一日は特別な一日だけ読むのではありません。一生懸命生きた一日は全て運命を変えた一日なのです。一生懸命今日生きて運命を変えた一日にする。運命を変える30の言葉、その11。忙しい仕事に悩んでいるなら早めの出社を心がけることから始めよう。仕事が忙しくて大変、なかなか時間に余裕が持てない、過去の毎日で仕事に押し潰されそう。忙しい仕事に悩んでいるのですが、仕事が忙しいなら振り返ってほしい生活習慣があります。ギリギリ出社をしていないでしょうか。例えば仕事時間の3分前や5分前に出社です。いつも仕事時間の1分前に出社している人もいるかもしれません。早く出社しても給料が増えるわけではありません。少しでも時間これはよくありません。ギリギリの出社は仕事を忙しくさせる原因の一つです。時間のロスが発生する原因はギリギリの出社になる。なぜギリギリの出社が多くなるのか。それは時間のロスが発生しやすくなるからです。ギリギリ出社するとすぐ仕事に取り掛かれません。慌てているためまず汗をかいたり身だしなみを整えたりしなければいけません。時間のロスが慣れて慌てて仕事に取り掛かることになる。慌てて仕事に取り掛かるから仕事のロスが悪くなる。仕事のロスが悪くなるから修正ややり直しが増え、ますます時間のロスが増える。仕事全体が遅れていき、どんどん余裕がなくなっていく。結果としてこの状態に陥ります。ギリギリ出社していると時間に余裕がなくなるのも当然です。忙しい時間の切り替えはギリギリ出社することになるのです。早めに出社すると忙しさが改善する。もし忙しい仕事に悩んでいるなら早めの出社を心がけましょう。10分前や15分前では不十分です。30分前や1時間前など十分な余裕を心がけてください。早めに出社すると職場にはほとんど将来に考えていきます。時間に余裕があれば落ち着いて汗を拭いたり身だしなみを整えたりできます。もちろん余裕を持って仕事の準備に取り掛かります。始業前から進められる仕事があれば少しでもいいので進めておきます。おかげで始業時間からコースタートを切ることができます。落ち着いて仕事を進めたら質や精度を学んでやり直しもできます。仕事全体が前倒しになり時間効率が良くなります。足りなく時間のロスが減ることで時間の余裕がまで忙しさが改善するのです。早めの出社は当たり前という状態にしておきたい。朝は眠くて大変かもしれませんが少しだけ早起きを頑張ってみてください。朝はゴールデンタイムです。朝の1時間は夕方の時間3時間に匹敵すると言っても過言ではありません。仕事のスピードを上げることも大切ですが、早めの出社を心がけるのはもっと大切です。早めの出社は当たり前という状態にしておきましょう。早めに出社すると時間の使い方がなくなります。時間に余裕がなくなると精神的にも余裕がなくなります。結果として過去が改善されるのです。忙しい仕事に悩んでいるなら早めの出社を心がけることから始める。運命を変える30の言葉、その12。自分の話を聞いてもらいたければ成功者になるのが近道。自分の話を聞いてもらいたければどうすればいいのでしょうか。自分の話を聞いてもらいたければ成功者になりましょう。社会的に大きな企業を成し遂げ、どんどん地域で成功者と呼ばれる存在になればいい。すると周りの反応が一定します。周りがどんな人なのかと興味を持って話を聞いてもらえるようになります。メディアで取り上げられる人たちを思い出してください。取材を受けている人の仕事に、メディアで取り上げられている有名経営者、テレビで特集が組まれるほどの一流スポーツ選手、それぞれの人に共通しているのは成功者です。何か大きなことを成し遂げて、立派な活躍をしてどんどん地域に入れています。どの仕事にも有名経営者と一流スポーツ選手に共通しているのは成功者です。成功者からこそ話を聞いてもらいます。メディアから取材の申し込みが殺到します。ゲストや講演者として招かれるようになります。サインが欲しいと応援されるようになります。普通の話をしただけでいい話が聞けましたと喜ばれます。これが現実です。成功者の話を聞いてみたいと思うのが最終心理。参考になることがあるかもしれないと期待して身を固めてもらいます。最終は心の中で人に成功者の恩恵になりたいと思っていてみんな興味津々です。すでに彼らしい実績があるので成功者のことに説得力があります。誰もが成功に興味津々です。思っているは成功に関心を装っていても心の奥では私も成功したい。私もあんな風になりたいと思っています。そのため成功者になれば周りの人からぜひ話を聞かせてくださいと言われるようになります。お金を払っても話を聞かせてくださいと言われることになるのです。自分の話を聞いてもらいたければ成功者になるのが近道。自分の話を聞いてもらいたければ成功者になりましょう。遠い目標に思いますが、あなたの働き方次第です。成功者になるまでは1週間に働きましょう。無駄口を語らず、余計な問題にも出席しません。夢を夢のままで終わらせるのではなく、具体的な行動を起こしていくことが大切です。成功者になれば、嫌ということを話を聞いてもらいます。自分の話を聞いてもらいたければ成功者になるのが近道です。話を聞いてもらいたければ成功者になる。運命を変える30の言葉、その13。それは毎日ではない。毎日見える近道だ。ある時人生では毎日をしなければいけないことがあります。物理的な毎日ではなく人生の毎日です。ローンという毎日、留年という毎日、転職という毎日、 そのほか出演、離婚といった周りにしなければいけないこともあるでしょう。本当は近道を通りたいものの事情があって通れず、ずっと周りにしなければいけません。周りにしなければならないこと、時間とお金、労力がかかって大変になるでしょう。近道が通れないことでその借金になります。運が悪いと感じることもあるでしょう。しかし、周りにしないとは言い切れません。間違っても周りにしないと断念しないでください。周りにすることで余計な気持ちが分かりますが、経験の数が増えます。頭が低くなることもあれば、体が丈夫になることもあるでしょう。経験値が上がることで、レベルアップになります。その結果、成長が流されかえって生きやすくなることが多いのです。逆に近道をするからといって、本当に近道になるとは分かりません。近道であるゆえに経験が少なくなり、必要な知識や好きな身につきになります。レベルアップも少なくなり、ミスや失敗をすれば、いかに時間がかかり、ますます時間の損をしてしまいます。おかしな話ですが、近道を進んだ場合に、周りにより時間がかかることがあるのです。それぞれの道を探したとき、近道はかえって時間がかかる。周りにの方が最短最速で済むということがあるのです。それは、周りに見える近道。あなたが今直面していることは本当に周りにでしょうか。いえ、それは誤解です。それは周りにではありません。周りに見える近道です。周りにだからこそ、知識と変化に恵まれ、経験と実績が増え、学ぶことになります。運命的な出会いや、思いがけないどんな道を経ているかもしれません。時間や労力が当たっているようでも、現実では近道になっていることがあります。周りに見えてもそれが成長と向上につながり、結果として人生の近道になることがあるのです。周りに見えることになったら、その現実を受け入れよう。これは周りに周りにすることになったら、その現実を受けて、プラスのように利用することです。そうすれば、自然と笑顔が増え、元気も出てきます。運はあなたに任せようです。周りに見えても、実際は近道になっていることに気づく。運命を変える30のことは、その14、頑張りすぎた後は、あまり。伝統を頑張りすぎてしまった。仕事を頑張りすぎてしまった。家事を頑張りすぎてしまった。頑張りすぎてしまうことはありませんか。もちろん、頑張ることはいいことです。だから、頑張ったり、体が見えたり、強みが見えたり、はるかに立派なこと。人生では、必ず勝負どころがあります。大事な試験や仕事の直前なら、徹夜で頑張ることもあるでしょう。勝負どころでは、後悔することがないよう、一時的に無理をすることも大切です。勝負どころでなくても、調子が良くて、つい頑張りすぎることもあるでしょう。調子の良い時は、普段より頑張ります。自分によって、調子の良いと、つい汗を踏みすぎてしまい、スピードを出してしまいます。どうにか調子が良くて、気づけば、頑張りすぎてしまったということさて、あなたに質問です。頑張りすぎた後は〇〇。あなたが〇〇にいろんなことが起きました。真面目な性格の人が頑張りすぎた後も普段と変わらず普通に頑張ろうとするかもしれません。普段と同じでいいのではないか。頑張りすぎた後に頑張ってもいいのではないか。そう思うかもしれませんが、注意が必要です。頑張りすぎた後に頑張ると思いつきます。人間には限界があります。何事もやりすぎるとどこかで頑張ることが減ってしまいます。一時的に 20% のパフォーマンスを発揮してもそのままの状態を続けていけばいざ知らします。自分は大丈夫と思っても気づかないうちにさえやストレスが溜まっていることもあるでしょう。体の中できちんと何かの手を動かして急に力が入らなくなるのです。頑張りすぎた後はしっかり休む。では、頑張りすぎた後はどうすればいいか。正解はしっかり休むです。頑張りすぎた後はしっかり休みましょう。頑張りすぎたのですが、心身ともにさえやストレスが溜まっているはずです。まだ大丈夫と思っていても、頑張りすぎた時間があるなら油断はできません。時間がないだけで、実際はさえやストレスを溜めている可能性があります。そのため、頑張りすぎた後はしっかり休むことが重要になるのです。しっかり心配休めて自分の側に消耗した心身を回復させましょう。せっかく早く進んだ仕事が遅れることになるかもしれません。プラスマイナスゼロになるかもしれませんが、それでもいいのです。燃え尽きたんずよりははるかに賢明です。仕事で差をつけるなら瞬発力より継続力です。仕事は長く続けるものです。マラソンのように淡々と走り続けましょう。勝負の頃の時、区間は継続力で差をつけるのが得策です。汗を踏むのは勇気安全に車を運転するのはアクセルだけでなくブレーキも重要ですが、人生でも同じです。安全に人生を生きることもアクセルだけでなくブレーキも重要です。アクセルを踏むのは勇気ならブレーキを踏むのも勇気です。頑張りすぎた後はしっかり休む。運命を変える30のことは、その15、勇気が出ないときはこういうの。運命の3分。どんなときでも勇気が出るおすすめのフレーズがあります。なかなか勇気が出なくて困ったときは次の言葉を自分に聞かせましょう。運命の3分です。勇気を出して道を体験に飛び込むことは刺激的な出来事です。自分の体を呼び込んだり、新しい自分に出会えるでしょう。新しい視点内で現実の状態にあなたの人新しいことに挑戦するとき、それに対する時間を考えてみてください。勇気を出して緊張することに飛び込んだとしても、長く続くわけではないでしょう。おそらく3分程度で終わりはずです。もしくは3分も経てば、雰囲気が慣れてきて、じわじわ慣れているはずです。だから、運命の3分です。運命を変えるのは簡単です。勇気が必要なことに挑戦すればいいだけです。もともと勇気が必要なことに直面しているが、運命を変える3分に恵まれているということです。運命の3分という言葉は、響きのいいフレーズです。響きのいいフレーズだからこそ、心にグッと来るものがあり、勇気が出やすくなるはずです。映画で勝利に挑む進行の思いがあれば、ますます効果的です。人生の基本に立っている感が出てきます。運命の3分と言い聞かせ、あなたは今、勇気が必要なことに挑戦しようとしているのでしょう。恐ろしいこと、恥ずかしいこと、苦しいこと、永遠に苦しいわけではありません。大変なのは最初の3分だけです。たった180秒です。勇気が必要なためになったら、運命の3分と言い聞かせ、一歩前に踏み出しましょう。何のことはありません。挑戦する前は、緊張で心臓がバクしていても3分後には終わっているでしょう。見える景色の代わり、運命も変わっているはずです。運命の3分ということで、心を奮い立たせる。運命を変える30のことは、その16、お金で買える自信があるなら迷わず買っていい。お金で自信を買う。そう聞いたときどう感じるでしょうか。違和感や快感の覚える人も多いでしょう。お金で買える自信なんて見せ物。所詮お金で買った自信は虚構にすぎない。自信は実力をすることで自信をつけるとは言えない。自信をつけるとはしっかり経験を積んで、確固たる実力を身につけることです。これ以上、これからもありません。努力をしながら実力を伝えます。成功体験の積み重ねを見せて、自分がやればできるという自信が強くなり、それが本物の自信になります。時間がかかりますが、自信をつけるための最も確実な方法であり、行動です。では、お金で自信を買うのは反則かというと、そういうことなのです。お金で買う自信もあっていい。お金で買う自信もあって構いません。上品とは言いがたいですが、反則行為ではありません。世の中にはお金で買える自信があるのも事実です。高級な車、高級な車で、高価なスーツ、その他多くの高級ブランド品。それを所有することで心が強くなり、自分の価値が上がったように感じるでしょう。自分が強い、たとえ、ざっくりやっても、それが本人にとって自信につながるのではありません。お金で買った自信とはいえ、実際にやるや勇気が出ることがあるのは事実。高級なものを買って利用することで、自分のステータスの一つとなり、自信につながることはよくあることです。気持ちが強くなれば、挑戦の一歩も踏み出しやすくなるでしょう。行動力が向上して、結果を出していけば、ゆっくり本物の自信に変わっていくのです。お金で買える自信のメリットは、お金で買える自信にはメリットがあります。それは即効性です。それを買って、最初に出した瞬間から自信がつきます。時間がかからず、大きな努力も必要はありません。弱々しいままでいるから、お金を出してもいいので、自信を買うことが手っ取り早い。できんと何事もなく何事も不正を行っているわけではないのですから、堂々とした態度になります。お金で買える自信があれば、迷わず買おう。お金で買える自信があれば、迷わず買いましょう。金は必要はありません。ずるいなすと思って買われていると、なかなか弱々しい自分を変えることができません。必須な状態が続いて苦しむ限りであれば、お金を出して自信を買った方が賢明です。自信をつけるきっかけとして、お金で自信を買ってみるのも悪くありません。お金で買える自信があれば、ありがたいと思うことです。お金を出して自信を買える商品があれば、私たちは恵まれた時代を生きています。お金で買える自信があれば、迷わず買っていいのです。お金で買える自信があれば、素直に買っておく。運命を変える30のことは、その17、机の上に敷かれたのも仕事の一つ。仕事が終わって帰るとき、机の上はどうなっているでしょうか。仕事が散々していたり、運動になったりしていないでしょうか。机の上に資料を出したままにしておけば、翌朝に仕事を再開する際、資料を取り出す手間があります。机の上に仕上がっていると、今も他方、今も仕事を頑張っているという様子に見えるのではないでしょう。翌日の朝から仕事をしやすいよう、あえて片付けずに帰る人もいるかもしれません。しかし、これはよくありません。仕事がないかんです。仕事が出したままになっているとは印象につながります。机の上はあなたの仕事には見えることの一つ。机の上のごちゃごちゃの人は仕事のごちゃごちゃという証拠。片付けができないと、ただし、調査できていないと思われることになるでしょう。違った机を見た人は仕事ができないと判断して評価をされるはずです。セキュリティという点でも不適切です。以下、社内とはいえ、重要資料が多くの人に触れるのは好ましくありません。資料が盗まれたり、最後の証明なりに通過の性能にどころを呼びつけます。運動量は引き出しの前に戻します。重要な資料は鍵付きの引き出しに入れてしっかり施錠しておきます。机の上は時計や写真といった大抵のものを除いて何もない状態にしておくのが理想的です。無駄な仕事はしたくないと思うかもしれませんが、机の上を用意するのも仕事の一つです。机の上に仕上がったまま帰っているのはセキュリティ環境が整ったとしたです。 多くの社員が働く職場では机の上をきれいにしてから帰るのがマナーです。掃除もできていれば完璧。余裕があれば片付けだけでなく掃除しておくといいでしょう。机の上のものはゴミ箱に入れておきます。付着した汚れがあれば布や石できれいに拭き取っておきます。机の上だけでなく机の周りも掃除ができていれば完璧です。会社から帰るとききちんと机の上をきれいにしているとそれだけで好印象です。仕事ができる人という印象を与え上司は安心してくれます。机の上をきれいにしてから帰るのも仕事の一つなのです。机の上をきれいにしてから帰る。運命を変える30の言葉、その28、無料に取り付く癖がある限り貧乏から抜け出せない。街中では無料という言葉が増えています。無料のサンプルです。無料で差し上げますよ。無料のマイナーサービスを行っています。今なら無料の差しをプレゼントします。会員登録すれば一つが無料になります。マイナーサービスは一つが無料というように条件付きで無料になっているケースも多くになっています。一日一回どこかで無料という言葉を聞いているはずです。無料に取り付く癖がある限り貧乏から抜け出すのは不可能。無料という言葉を聞きながら目をキラキラ輝かせて取り付いていないでしょうか。無料な経済的なイメージはゼロ。費用を負担することはありません。財布からお金を出すのもないので楽です。無料のものならありがたいと思って取り付きたくなります。早くもらわないとそのするような気がする。無料に加え数量限定、期間限定、店舗限定という条件ならなおさらです。必要かどうかよく考えもしないでとにかく投資しない。損することはないだろうと考えるのでとりあえずもらいたくなる心理が働きます。もし無料に取り付く癖があるなら残念なお知らせがあります。無料に取り付く癖がある限り貧乏から抜け出すのは不可能です。今も貧乏でしょうし今度も貧乏のままでしょう。もちろんお金持ちになるのは夢のまた夢です。無料の先にまだ出しかけられている。なぜ無料と聞いて取り付く癖があると貧乏から抜け出せないのか。それは無料の先にまだ出しかけられているからです。相手はボランティアではありません。無料であるからには商業的な利害があります。商品やサービスを無料で試してもらうことで消費者の心理的な消費を下げ顧客になってほしい利害があります。不要な商品やサービスを買わされたり不要な契約を結ばされたりします。無料で会員登録するとその企業から営業の電話やメールがたくさん来るようになるでしょう。消費者にとってもただでもらって申し訳ないという気持ちになります。彼ができた気持ちになるのが厄介です。無意識のうちに会社心理が働き買ってもいいかなと最高の商品を言うことになる。無料と聞いて取り付いているとどんどん余計な出費が重なる一方です。不要な商品やサービスを購入することになりお金が入ったように消えていくでしょう。無料のものをもらっているのになぜか出費が増えるという不思議な現象が起こります。余計な出費が増えるからなかなかお金も貯まりません。だから貧乏から抜け出せないのです。無料と聞いて取り付く癖は直す。貧乏から抜け出したいなら無料と聞いて取り付く癖は直しましょう。無料かどうかで判断するのではありません。必要かどうかで判断するのです。もともと必要としていたものの無料サンプルになって使用感を確かめるために利用するならいいのです。前提に必要なので合理的です。一方で必要ないなら話は変わります。無料だとしても必要ないなら無視することです。無料という言葉に言わされることは私の価値は低くないと思えばいい。どちらかで堂々としてみましょう。無料と聞いて取り付く癖をやめると余計な出費になります。無料に反応しなくなると上品で落ち着いた雰囲気も出てくるようになります。無料と聞いても取り付かず必要かどうかで冷静に判断できるのがスマートです。必要な商品だって買うようになれば余計な出費になりお金も貯まらないようになります。次第に貧乏から抜け出していき、お金持ちの道に当てられるようです。無料と聞いて取り付く癖をやめる。運命を変える30の言葉、その19。やたら相談に乗りたい人にどんな人はいない。本当に悩むことはないの。何か一つがあるでしょう。何でも話を聞くよ。お願いしての前にしつこく悩みを聞き出そうとしています。大丈夫ですと断っても無理しなくていいんだよ。何でも言ってごらんとしつこい。無理やり聞き出すような雰囲気があります。一見するといい人に思えます。親切に悩むことを乗ってくれるのですが、親切で優しい人に思えるかもしれません。なんていい人なんだろう。私の悩みを聞いてくれるなんて心の広い人だ。そこまで言うなら、恋にやめて悩みを打ち明けてみようかな。相手の声をそのまま受けてうっかり悩むことを話そうになりますが、注意してください。相談に乗りたい人はある問題を答えています。やだ、相談に乗りたい人は変えることの難度は。やだ、相談に乗りたい人はすぐ寝るようにしましょう。やだ、相談に乗りたい人は心の闇を抱えています。自分に自信がなく人生に不安があり、どこかで自分は不幸と思っています。そこで目をつけたのが他人の悩み相談です。人の悩みを聞けば相対的に自分のポジションになれます。相手より上の立場になります。大変ですね、かわいそうにと言いながらよかった。この人に勝てば自分はまだ大丈夫だね、とっとしています。建前上は悩み相談ですが、本音としては自分の悩みを見せないのです。残念ながら悩みを聞かれる人のアドバイスも的確ではありません。あくまで相手のためではなく自分のために話しかけているので、自分が不安心できれば満足です。上から目線で一方的なことを言われることになるでしょう。アドバイスではなく、お説教を教えてはいないはずです。本当の声ではありません。恋の姿勢です。私は優しい人でしょう。もっと私をリスペクトしてねと恋を教えています。やだ、相談に乗りたい人にどんな人はいない。あなたの人生を思いやだ、相談の乗りたい人に悩みを話した結果、スムーズに問題が解決した経験はほとんどないのではないでしょうか。こういう人に限って口も入るのが出番です。プライベートの内容にも関わらず、自分には関係ないと思っているので、すぐ言い返されます。むしろ相談して面倒なトラブルに発展したことの方が多かったはずです。本人には言わないかもしれませんが、時間の問題があるです。こういう人にうっかりプライベートを打ち明けると大変です。自分の真相になれ、ただ面倒なトラブルに発展する可能性があります。そのため、やだ、相談の乗りたい人がいれば、一目散に入れるのが正解です。やだ、相談の乗りたい人にどんな人はいないのです。相談するなら信頼のお客様。相談するなら信頼のお客様がベストです。相談に乗りたい人に話すのではありません。自分が信頼している人に相談します。あなたのことに詳しく、お互い深い関係であり、全幅の信頼をお客様がいいでしょう。そういう人はしっかり相談に乗って、真面目に考えてくれます。きちんと真相を守ってくれます。相談だけは自分で選ぶのが正解です。相談に乗りたい人がいれば、一目散に入れる。運命を変える30のことだ。その30。あなたは美しいと。もっと育てた人にもっと美しく育てる。あなたはそうです。大きくて美しい羽があります。そのようにキラキラ働いて10を前に遠くまで飛んでいきます。ところが事情があって、まだ自由に空を飛べていないでいます。肉体的にも精神的にも制限されていて、まだ自由を手に入れていません。過去の中に閉じ込められていて、まだその世界を知らない状態です。空を飛べるわけがない。そう思っていながらばいいです。確かに私たちは超のような羽はありません。どのような翼も飛行機のような空間もない。特別な道具もなく、人間関係で物理的に空を飛ぶのは可能でしょう。しかし、物理的に空を飛べなくても空を飛ぶような生き方が可能です。自分の個性を出します。やりたいことを楽しみます。自分の気持ちに正直になります。周りに流されず自分を貫きます。今まで諦めていたことに挑戦しています。自分の価値観を尊重して、自分らしい力を行います。自分の支配している作用ことに、何からの制限も受けず、自由を手に入れます。すると、どうでしょう。自分の支配している作用が消えてなくなります。ふわっとした力が生まれます。この状態は、もはや超自由自在に育てたくなっているのと同じ状態です。人間であるなら、超のような美しい力ができるのです。自分が超であることに気づこう。だから、あなたは超です。自分が超であることに気づいてください。可能性を秘めた超として、もっと育てたくなります。もっと育てたくなり、もっと美しい力を生まれます。今はまだ自由に生まれていませんが、今から生きたくなるのは、自分と生まれることが可能です。もっと自分に正直になりましょう。もっと自分の可能性を信じて行動しましょう。明るい光に青くて希望を信じて近づきましょう。道を張るものなら、明るい光で不安と届けられない。神から脱出することを必ず抜け出す。と決意して行動するが、チャンスがいれば、必ず抜け出せます。説得が必要なら、きちんと説得して、お金が必要なら、しっかり貯金します。本気になればできるはずです。美しい人は美しい体がない。育てたくないなって自由を楽しんでください。美しい人は美しい体がないです。あなたは美しい体をすべてになります。もっと改めて育てたくないなっていきましょう。育てたくないなるにつれて、目線が高くなり、意識も良くなります。あなたは超です。もっと育てたくないもっと美しい体がないのです。どのような自由で美しい体をする。運命を変える30のことは、まとめ、その1、様々な人生経験に触れられなく、きちんと乗り越えて自覚を磨いていく。その2、孤独を感じたら本を読む。その3、自分は幸せと思う習慣を見つける。その4、尊敬する人から直接アドバイスされたことは、以上はきちんとしなくてみる。その5、評価どうか確認したいならその人の経済状況に注目する。その6、詐欺でもある、バカでもあるということになっても役立つ内容な素直に購入する。その7、社会貢献をしている自覚を持ちながら仕事に取り組む。その8、苦痛を感じたら意味や効果を考え快感に入る。その9、成功への階段は空に向かっていくものもあれば、下に向かっていくものもあることを知る。その10、嫌な仕事をするときは余裕なくて大変そうと考え穏やかな気持ちを保つ。その11、元々嫌いなのではなくさっと決める。その12、嘘をつくのはやめ正直に生きる。その13、綺麗で清潔感のある女の子を使う。その14、好きな人に出会ってくれてありがとうと言って感謝を伝える。その15、予定外が起こったらラッキーと考えて思いもよらない展開を楽しむ。その16、できるだけ手を取り除く。その17、 胸が熱くて自信につながる。その18、携帯電話で席を払えるときはトイレのコストではなく、きちんとそこにいる。その19、気持ちがしないままが運命を変える場面と判断、一度は試してみる。その20、一生懸命遠いて運命を変えた一日、いつ。その21、忙しい仕事に悩んでいるなら早めの出社を心がけることから始める。その22、話を聞いてもらいたければ成功者になる。その23、毎日見えても実際は近道になっていることに気づく。その14、頑張りすぎた後はしっかり休む。その15、運命の3分という一言で心を奮い立たせる。その16、お金で買える自信があるなら素直に買っておく。その17、机を用意してから帰る。その18、無料と聞いて取り付く癖をやる。その19、相談に乗りたい人がいれば一目散に逃げる。その30、今日のような自由で美しい生き方をする。